皆様こんにちは。日本マイクロソフトで Windows 10のソリューション営業を担当している武藤と申します。本日はですね、1時間 Windows 10の素晴らしさとその可能性についてお伝えしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。当初はですね、ちょっとタイトルの方が変わりまして、最初はですね、なぜ今 Windows 10が必要なのかっていうタイトルだったんですが、ちょっとあまりにもちょっと抽象的だったので、もっと分かりやすいようにですね、このようなタイトルにしました。で、本日の私のセッションなんですが、情報漏洩というキーワードがあるんですね。で、その情報漏洩っていうものは、こう聞くとですね、サイバー攻撃者によって端末に侵入され、システムにアクセスされ、そこから機密情報を抜き取られてしまうということが考えられると思います。ただ、そういう情報漏洩っていうものはですね、実は内部不正、社内の人間が情報を漏洩してしまうというケースもものすごく多いんですね。で、本日はですね、内部不正の中でも不注意というところに焦点を当てて、皆様にですね、Windows 10がどういうふうに活躍していくのかというところをですね、お伝えしたいと思います。で、本日私のセッションで分かることは2つあります。で、1つが先ほどの不注意ですね、ヒューマンエラーという言葉に変えてですね、ヒューマンエラーの対策としてどのようにして Windows 10が活躍するのかというところが第一に1つで、2つ目としてはそれらのですね、機能ですね、活躍する機能をどのようにして実装するのかというところですね、皆様にお伝えしたいと思います。なのでですね、その実装方法をお伝えすることによってですね、皆様がこの部屋を出た瞬間からその機能の使い方が分かると、ということがですね、目標となっておりますと。まずですね、その Windows 10 の、 そのセキュリティ機能に入り込む前にですね、この数字を見ていただきたいと思います。81.6% という数字があるんですね。で、これはですね、もうすでにもうこの流れから皆さんもうすでに想像できるかと思うんですが、これはですね、ヒューマンエラーによる情報漏洩の割合を示しているんですね。で、これは何のデータかというと、日本ネットワークセキュリティ協会が出した2013年の情報漏洩の件数を全部集めて、その要因を調べた結果、81.6% という大きな数字がヒューマンエラーによる情報漏洩だったんですね。で、もうちょっとこのデータを細かく見ていきたいと思います。こちらがですね、表となっているんですね。右側にですね、情報漏洩の要因というものがあります。で、この中の、トップ3、誤操作、管理ミス、損失、紛失、置き忘れというところですね。これらを全部、全部足し合わせると 81.6% という大きな大きな数字になってしまうんですね。で、このヒューマンエラーというところを考えますと、私たちの日常の生活もですね、こういうことを犯してしまっているんですね。で、例えばですね、電車の中に傘を忘れてしまったとか、あとは携帯端末を紛失してしまったとか、レンタカーの中に ETC カードを忘れてしまった。日々私たちが気をつけていることなんですが、うっかりしたときにですね、それを忘れてしまうということがあるんですね。なので、人間である限りそういうヒューマンエラーというのは絶対に避けられないんです。だからこそ、ヒューマンエラーによる情報漏洩の対策をどの企業もやっていかなきゃいけないと私は思っております。で、本日はですね、このヒューマンエラーというキーワードの中で3つシナリオを考えてきました。どういうようにヒューマンエラーによって情報漏洩が起きるのか、まず最初に1つ目としては、社員自身がその機密情報をもう投稿してしまうと、どこかの SNS とかに公開してしまうとかっていうところがまず第一に1つで、2つ目が攻撃者によって騙されてしまうというのが2つ目です。で、3つ目が端末をなくしてしまう、または盗まれてしまう。これらの3つのシナリオにおいて、本日はそれぞれの問題点とその解決策と、その解決策の実装方法を皆様にお伝えしたいと思います。では早速ですね、その1つずつのシナリオに参りたいと思います。まず一番左のですね、投稿するですね、このようなシナリオをですね、用意してみました。で、このシナリオというものが、ある社員がですね、新製品情報を入手したんですね。裏ルートで新製品情報を入手して、それを SNS に公開してしまったんですね。じゃあ実際にですね、これをデモでお見せしたいと思います。こちらですね、こちらがですね、まあ、今 Windows 10の端末なんですが、ここにですね、あるワードのファイルがあるんですね。ここにですね、 Windows Defender Advanced Threat Protection を発表で、裏にはですね、スカッシュとして社外秘ですよというふうに書いてあるんですね。で、これはですね、本当に新製品情報なんですね。これは新しく、夏に出てくるですね、 Windows 10の新しい機能で、 いかにですね、攻撃を早く検知するかという素晴らしい機能なんですが、例えばですね、こういう機能がある、こういう情報、機密情報、まだ世に出てない情報があるとします。それをですね、ユーザーは何ができるかというと、例えばここにツイッターがありますよね。で、今流行っているツイッターの中にですね、こちらを右クリックしてコピーします。でここで右クリックして貼り付け、それでツイートします。はい、情報漏洩ですってなっちゃうんですよね。まあこれはまあ あまり何でしょう、まあ多大なる影響を与えるものではないんですが、あるそのファイル機密性によってですね、この操作というものがものすごく影響を与えてしまう可能性というものがあるんですね。だからこそ何をしなきゃいけないかというと、その情報漏洩、機密情報というものをしっかりと分類をして、それを漏洩させない仕組みというものが非常に重要となってくるんですね。で先ほどの例のようにですね、今できることというのは何なのかというと、そのルールを作ることなんですね。そういう透かしで社外秘ってある書いてあるドキュメントは絶対に外部に公開しないでくださいっていうルール作りなんですよ。でそのルール作りっていうのは完璧に完全にそれを漏洩させないっていうふうに設定することができるかというとできないんですね。なぜなら人間が不注意を犯してしまうからですと。なのである機能が必要ですと。でこういう機能が必要ですと。でさっきと全く同じようなシナリオである Windows 10の機能を使ってデモを行いたいと思います。それがですね、こちらとなっております。ちょっと全く同じようなものですね。 Windows Defender ATP という新しい製品情報ですね、こちらをですねハイライトします。こちらを右クリックしてコピーをします。でこれでですね Twitter に貼り付けをするんですね。でも貼り付けをするとここのようにエラー画面が出てきて、これは貼り付けることはできませんよというようなメッセージが出てきます。でさらにですね、個人のクラウドサービスにアップロードしていると思います。私のですね個人のこれワンドライブなんですけれども、このワンドライブにこのファイル自体をですねアップロードしていきたいと思います。でこのデコード2010、この新製品情報ですね、こちらを開くというふうにあっても、このファイルを開くアクセス権はありませんよというようなエラーメッセージが出てくるんですね。なのでこういう機密情報というものをこのある機能を使うことによって漏洩させることができなくすることができるんですね。でこれは先ほどコピー&ペーストをお見せしましたが、ドラッグ&ドロップ、アップロード、共有、すべてにおいてこのエラーメッセージが出てきます。でそれはなぜかというと、エンタープライズデータプロテクションという機能が、実装されていたから、そのようなエラー画面が出ましたと。でこのエンタープライズデータプロテクションは簡単に言いますと、ファイルを暗号化してセキュアに保持しましょうというような機能となっております。具体的にどういうふうにやるのかと言いますと、Windows 10の端末の中に個人領域のアプリケーションとデータと企業領域のアプリケーションとデータというものを完全に分離させるんですね。で完全に分離させて、そのアプリケーション間のデータの交換を防ぐことができます。例えばですね、企業領域として設定されたアプリケーション、例えば Microsoft Word が企業領域として設定されました。そうすると Microsoft Word で作成または編集されたファイルは全て自動的に暗号化されて端末に保存がされます。でその暗号化されたワードのファイルを開きます。で先ほどのようにコピーして、どこか個人領域、 LINE、Facebook、Twitter、メモ帳、何でもいいんですが、その個人領域のものにコピー&ペースト、ドラッグ&ドロップ、共有、アップロードしようとしても、それを完全に防ぐことができるんですね。でかつユーザーがそういう操作を行った場合、それは全てイベントログに残ります。なので管理者は自分自身の機密情報、その社内の機密情報がどのようにして機密、漏洩させようとされているのかというところをですね、一元的に見ることができるんですね。でこのエンタープライズデータプロテクションなんですが、その暗号化の方式がありまして、それがですね、デバイス単位の暗号化方式なんですね。 EFS という暗号化方式を用いています。要するに何かというと、これは共有という概念がないんですね。暗号化されたファイルは端末の中で保持されます。端末の中で開けます。ただ暗号化されたファイルが端末の外に出て違う端末で開こうとした場合には開くことはできないんですね。でこれはちょっと問題なんです。なぜかというと、情報というものはそもそも共有するためのものなので、共有ができないというのは問題ですと。ただこの EDP ではなく、ある機能と併用させることによってこのファイルを暗号、共有することができますと。でそれが Azure RMS です。 Rights Management Service。 この Azure RMS というものはファイルを保護する機能となっております。でこれは何をするかと言いますとですね、ファイルのアクセス権限をつけることができるんですね。でアクセス権限を つけて、そのファイルの暗号化をしたり、印刷やコピーを制御したり、あとは、 有効期限をファイル自体につけることができるんですね。でこれファイルを開くときに必ず認証を行うんですね。で認証を行うからこそそのファイルが今どこにあるかっていうことが分かるんですよ。もうちょっと具体的に言いますと、そのファイルをいつ誰が開いたか、そしていつ誰が転送したかというような情報をですね、この Azure RMS を用いることによって見ることができます。さらにその認証を行うことによって今ファイルが何個どこにあるかということもですね、分かることができるんですね。でそのファイル自体のアクセス権限を外リモートで奪い取るということも可能となっていきます。なので万が一情報が漏洩したとしてもこの機能を用いることによってそのアクセス権を奪い取っちゃう。そうすると情報漏洩もしましたけどそのファイルを保護することができるようになってくるんですね。でこの EDP と RMS を使うことによって何ができるかというとファイルの安全のファイルを共有することができますと。で仕組みとしては、まあ、最初 EDP でデバイス単位のキーで暗号化されていますと。でそれを RMS を使うことによってそのデバイス単位の暗号化キーを RMS キーに変換させることができるんですね。で RMS キーに変換をすることによって社内の人であったり社外の人ともに安全にファイルを共有することができるようになっていきます。で本日はですねこれ RMS というものはちょっと Windows 10とはあまり関係ない製品なんですが、そのエンタープライズデータプロテクションというのは Windows 10に内蔵されている機能となっております。でなので本日はエンタープライズデータプロテクションにですねフォーカスをして皆様にお伝えしたいと思います。実装方法をですねお伝えしたいと思います。実装方法をお伝えすることによってですねこの機能で何ができるかということが皆さんお分かりだと思います。まず最初にですね実装するためこの機能を実装するためにはですね管理インフラが必要なんですね。その管理インフラは弊社が提供している MDM 製品のマイクロソフトインチューン、資産管理システムの SCCM、 この SCCM も新しいバージョンですね。既存の 2012-2012R2 とかではこれを作ることはできないんですね。新しい CB モデルの SCCM が必要です。で3つ目としては他のですね EDP に対応している MDM 製品で今では AirWatch などがこの EDP に対応しています。でなぜこれらが必要なのかといいますと、こちらですねエンタープライズデータプロテクションのポリシーを作成することができるんですね。でポリシーを作成して Windows 10の端末をこれらの管理インフラに登録することによって自動的にポリシーが降ってきて個人と企業領域が完全に分離されるというような仕組みとなっています。じゃあ何ができるのかというところなんですね。そこがですね真ん中のところですね、どのようなポリシーを作成することができるかというところに回答があるんですが、大きく分けて設定できるところが4つあります。で1つが企業領域のアプリを設定、2つ目が保護モード、3つ目がネットワーク、そして4つ目がその他の設定というところで一つ一つ細かく見ていきたいと思います。まず最初にですね企業領域のアプリケーション、企業領域のアプリケーションとしてはユニバーサルアプリ、 Windows ストアからダウンロードできるアプリケーション、ユニバーサルアプリケーションと今まで使用されていたデスクトップアプリケーション、これら2つを企業領域として設定することができます。なのでこれら2つを設定することによってこれらのアプリケーションで作成または編集されたファイルが全て自動的に暗号化されて端末の中に保存がされますと。で2つ目のポリシーが保護モードです。で保護モードは実は3つの保護モードがありまして、それぞれこう制御レベルというものが違うんですよね。低いものから高いものまであります。で何が違うのかといいますと、まあ、全ての保護モードによってファイルを自動的に暗号化することができますし、操作ログを監査することもできますし、その違いというものはこの3つ目のところですね、データ共有の制限というところが問題、違いとなっていきます。でこれをちょっとですね細かく見ていきたいと思います。このデータ共有の制限、例えばですね先ほどのように機密情報を個人領域のアプリケーション、この例では LINE にやってますね、 LINE にドラッグ&ドロップであったりその共有をしようとしますと。そうすると一番制御レベルの高いブロックというモードに関してはそんなのできませんよという警告メッセージ、エラーメッセージだけを出すんですね。なのでコピー&ペーストすることはできませんと。で2つ目の優先っていうところが、まあ、制御レベルが真ん中のところなんですが、これをクリックする、これを設定することによって、個人用のファイルに変換することができますようなボタンがあるんですね。でこれは何かというと、これ個人用に変換というボタンを押すとコピー&ペーストをすることができるんですね。 警告は出ますけど、ユーザーの操作によってそういうデータの共有をすることができますと。で、3つ目はサイレント。サイレントというものは警告は何も出てこないんですね。何も出てこないんですが、ユーザーの操作はすべてログに残されているので、管理者はどのように、機密情報が流れているのかということが分かるんですね。で、これが2つ目のポリシーです。で、3つ目のポリシー。これはネットワークポリシーですね。実はですね、最初の一つ目がですね、デスクトップ、端末の中の、OS 上で起動するアプリケーションが OS で起動するアプリケーションを、企業領域として設定しましたが、実はネットワーク上も企業領域として設定することができるんですね。で、例えばシェアポイントのようなクラウドサービスであったり、社内のファイルサーバー、これらを企業領域として設定することができます。で、シェアポイントなどのクラウドサービスに関しては、ドメインを設定するんですね。で、ファイルサーバーなどに関しては IP アドレスを設定することができますと。で、これを企業領域として設定することによって、端末の中に暗号化されたデータがありますと。それをファイルサーバーやシェアポイントにアップロードしたり、コピー&ペーストすることができるんですね。で、かつこのクラウドサービスだったりファイルサーバーからダウンロードされた Windows 10の端末にダウンロードされたデータというものは全て自動的に暗号化されて端末の中に保存がされます。なので企業領域のデータ、暗号化されたデータというのは企業領域のネットワーク、企業領域のアプリケーションでしか開くことができない。要するにその漏洩ということをですね、完全に防ぐことができるんですね。じゃあ反対に個人領域のネットワーク、例えばですね、サードパーティーのウェブアプリケーションですね、これらに対してはこの機密情報、暗号化されたファイルというのをコピー&ペースト、アップロード、ドラッグ&ドロップ、共有、何にもできないんですね。それを全て制御することができるようになっていきます。で、最後の設定で、最後の設定がその他の設定、これがですね、ある意味拡張機能といいますか、できることは大きく分けて4つあります。1つ目がですね、暗号化されたファイルをユーザーに複合化させる権利を与える。暗号化されたファイルを右クリックして暗号化を解除するというような選択肢があるんですが、それを許可するというような設定。2つ目が先ほどのデータの共有ですね。安全にデータを共有するために RMS と併用しますというような設定。で、3つ目が、ある方がですね、退職されたときに管理インフラから端末を外れますよね。その時にですね、そういう機密情報、暗号化されたファイルを開けるようにしますか、開けないようにしますかというような設定ですね。で、4つ目がですね、メモリー上のデータ削除。これはですね、例えば端末がロック状態になったとき、ロック状態になったときにメモリー上にある機密情報のキャッシュっていうものをすべて削除することができるんですね。なので、パソコンをいじっているとき、かつパソコンから離れているときも、その機密情報っていうものをしっかりとセキュアに保持することが可能となっていきます。で、これらの4つの設定を今説明させていただきましたが、ちょっと分かりにくいかなと思いますので、実際にですね、この場で設定をしていきたいと思います。で、この4つのポリシーの中で何をするかと言いますと、企業領域のアプリケーションとしては Windows モバイル、Windows じゃないですね、 Word モバイルですね、 Windows ストアからダウンロードされるアプリケーション Word モバイルを設定します。で、保護モードは一番制御レベルの高いもので、シェアポイントをネットワークのポリシーとして、シェアポイントも企業領域のアプリケーションですよという設定で、4つ目としてはユーザーに絶対に複合化させないということを実際にですね、今この場でやっていきたいと思います。こちらがですね、一番最初にお見せしたデモのところですね。これは今ですね、 EDP がかかっていないのでデータ共有ができてしまうんですね。じゃあデータ共有、その EDP の今設定を行いたいと思います。で、設定を行うためには今 Microsoft Intune を使っています。で、 Microsoft Intune の中にですね、ポリシーをクリックします。その後にその中にですね、構成ポリシーがあるんですね。で、構成ポリシーにですね、追加というボタンがありますので、新しいポリシーを作りたいと思います。で、ここにですね、皆さん見えますでしょうか。ここに Windows っていうふうに書いてありまして、このプルダウンメニューを開きます。そうするとですね、真ん中にですね、エンタープライズデータ保護、エンタープライズデータプロテクション専用のポリシーというものが今インチューン上にあるんですね。で、こちらをですね、ポリシーを作成したいと思います。で、ポリシーを作成しますと、先ほどの4つの項目が出てくるんですね。最初はですね、名前を決めたいと思います。 EDP のデコード2016という形ですね。で、ここでですね、どんどん下に行きますと、まず最初に出てくるのが保護されているアプリ、これが企業領域のアプリケーションの設定です。で、今回のデモはワードモバイルを設定したいと思います。 でここで追加というふうに押しますとここにユニバーサルアプリかデスクトップアプリを選択することができるんですね。で今回はユニバーサルアプリを設定します。でここに発行元名とあと製品名を入力しなきゃいけないんです。でこれはですね、ある手順に沿ってやれば可能です。今からやります。新しいタブを開きましてですね、ワードモバイルの製品情報のところに行くんですね。こちらはですね、弊社のウェブサイトでマイクロソフトストアワードモバイルっていうふうに検索すればすぐ出てくるんですが、ここのですね、URL をこう右クリックしてちょっと見ていきたいと思います。こちらのメモ帳にですね、貼り付けを行いますと。でここの、ここですね、ここのですね URL にここの8桁ぐらいのですね文字列があるかと思うんですが、これがユニバーサルアプリワードモバイルの個人 ID なんですね。でこの ID が必要となっていきます。なのでこの ID をコピーするんですね。でその後にですね、ウェブアプリケーションの JSON の API を用いてですね、こちらの発行元を取得したいと思います。で URL はこちらとなっているんですね。でここのアスタリスクの部分をですね、先ほどコピーしたものに切り替えて、でペーストしますと。でこれをすべてコピーしまして、新しいタブでこれをですね、貼り付けします。そうするとですね、 JSON の API が読み出しまして、あるファイルを出力してくれるんですね。でファイルを出力します。それでファイルを開きますと、このようなものが出てきます。でここにですね、このワードモバイルの発行元っていうところが書いてあるんですね。英語で書いてあります、パブリッシャーサーティフィケーテッドネーム、ここですね、これが発行元となっているんですね。でこれをですね、右クリックしてコピーをして、先ほどのインチューンの管理ポータルのところに置きたいと思います。発行元がこちらなので、こちらでペーストしますと。でかつ製品名のところですね、製品名のところも実は先ほどのデータのところにあります。パッケージアイデンティティネーム、Microsoft Office.Word というところですね、これをコピーしますと。でコピーをして、Microsoft インチューの先ほどのポータルのところに、貼り付けをします。それでこれで完了です。これでもう Word Mobile は企業領域のアプリケーションですよという設定を行うことができました。で、ここでですね、デスクトップアプリケーションの場合は PowerShell のコマンドを使うんですね。でそれをですね、ちょっとお見せしたいと思います。PowerShell のコマンド、まず最初にですね、Word 2016を企業領域として設定したいと思います。企業領域と設定するためには、winword.exe ですね、これがどこにあるか、知る必要があります。こちらをですね、右クリックしまして、このファイルの場所を開きましょう。そうするとですね、ここにあるんですね。シフトボタンを押して右クリックしてパスのコピーをします。でここでですね、PowerShell を起動したいと思います。よいしょ、PowerShell を起動します。これものすごい見づらいですね。ちょっと大きくしていきましょう。大きくしますとこのように見えますね。ここでですね、 get-appLockerFileInformation ですね、で -pass で先ほどのパスをコピーします。それで Enter を押しますと、ここにですね、パブリッシャーっていうところがあるんですね。もうちょっと分かりづらいので、この形ですね、結構見づらいかと思うんですが、ここの O っていうところからここまでがですね、発行元なんですね。でこれをコピーして、先ほどのインチューのポータルのところに、ペーストしますと。で追加でデスクトップアプリで、ここに発行元を入力するんですね。でそこで、ファイル名に関しては、winword.exe というふうに入力することによって、デスクトップアプリケーションも企業領域として、設定することができますと。で次にですね、保護されているアプリの下にですね、これが保護モードですね。先ほどお見せした3つの保護モード、ここ4つあるんですけど、一番下オフ、オフというのは設定しないというところなので、それを今省きますと。で、3つですね、ブロックする、優先する、サイレント、私は今、保護モードは一番高いものにしたいので、ブロックするというところでデフォルトのままで残しておきます。ここですね、次にネットワークのポリシーです。プライマリードメインを入力する必要があるんですね。プライマリードメインとして自分のですね、ドメイン名をですね、入れますと。でその後にですね、シェアポイントを企業領域として設定するんですね。ここでですね、説明として、ここにシェアポイントって入力します。でできるネットワークのポリシーとしてはいっぱいあるんですね。プロキシーサーバーであったり、 IP アドレスのレンジであったり、今回はシェアポイントなので、エンタープライズクラウドドメインというところでですね、シェアポイントのドメイン名を出力したいと思います。タムトリンク .sharepoint.com でこれを OK を押しまして、これで最後にですね、その他の設定として、ユーザーが絶対に複合化できないような設定を行いたいと思います。一番上のところですね、ユーザーが解除することを許可します。これはですね、絶対にいいやっていうところで、さっきの先ほどのですね、4つのポリシーを設定することができましたと。 じゃあこれをですね、ポリシーを実際に展開してみたいと思います。ポリシーを保存します。ポリシーを保存すると第2展開しますかということが聞かれるんですね。でそこではいというふうに押しまして、ここでデコード2016のユーザーに対して配りたいと思います。でこれで配りますと。でその後にですね、こちらが今 EDP が適用されているものなんですが、こちらでインチューの命令をですね早く取得したいと思います。設定からアカウント、そこで職場のアクセスのこれがインチューのところですね、デバイスマネージメントのところでシンク、そして同期で同期を待つことによってポリシーが振られてくるんですね。で実はこのエンタープライズデータプロテクションというのは今の Windows 10、今出ている一番に今市場に出ている Windows 10では動作させることはできないんですね。でこれは夏に新しい Windows 10が出てきます。コードネームが Redstone 1っていう新しいものなんですが、そこに標準で搭載されている機能となります。はい、でこれ同期ができましたので実際に見ていきたいと思います。先ほどのですね、ワードのファイルですね、これをですね違う名前にコピーしたいと思います。新しいファイルとして作成しようと思います。これ EDP ですね。で今お分かりの通りですね、ここ皆さん見れますでしょうか。ここにですね、なんかスーツケースみたいなアイコンがあるんですね。これは本当は金庫のようなんですが、これがですね自動的に暗号化しますよということを示しているんですね。でここでこのデスクトップのところにですね、新製品情報 EDP という形で保存したいと思います。で保存しますと、ここですね見えますでしょうか。ここにもですねちょっと隠れているんですが、ここにスーツケースの、スーツケースではないですね、金庫なんですかね、なんかよくわからないんですけど、これが企業領域ですよっていうようなアイコンがありますと。でじゃあ先ほどのようにですね、こちらのワードのファイルを右クリックしてコピー、ごめんなさい、貼り付けしちゃいましたね。右クリックしてコピーをして、そこでツイッターに対して貼り付けを行いたいと思います。貼り付けを行うと、先ほどはコピー&ペーストできたんですが、今ではこういうようなエラーメッセージで、個人領域にはペーストすることはできませんよというような制御メッセージが出てくるんですね。で、もう一つの設定ですね。もう一つの設定としては、ユーザーが絶対複合化できないようにしましたね。なので先ほどのデータのところに行きたいと思います。デスクトップのここですね、ここを右クリックしてファイルの所有権というところがあるんですが、ここにですね、皆さん見えますかね、個人用と作業というボタンがあるんですね。でこれ個人用というふうに選択すると暗号化を解除することができるんですが、今グレーアウトされています。ポリシーとしてグレーアウトされているんですね。こういうふうにですね、エンタープライズデータプロテクションを実装することができるんですね。端末、デスクトップ、ユニバーサルアプリ、ネットワークの領域、それでその他の設定ということが設定することができますので、いかにですね、こういう機密情報というものを OS 自体がちゃんと見極めて、それらのデータの共有というものを制御することが可能となっていきます。でこれがまず1つ目のシナリオとなっていました。で2つ目が騙されるです。これはですね、サイバー攻撃者によって騙されるということを意味しています。でこういうシナリオを用意していました。近年ですね、標的型攻撃というのがものすごく多いんですね。今ですね、2016年の重大脅威というものがありまして、その重大脅威のナンバーワンが標的型攻撃です。で代表的な標的型攻撃の攻撃手法というものがこういうなりすましメールなんですね。有名なものですと、有名な事例ですと、年金機構さんなどがですね、こういうなりすましメールによって情報漏洩が起こってしまいましたと。でこのなりすましメールは 何かというと、あたかも自分が社員として、サイバー攻撃者は自分が社員としてですね、社員にこうメールを送るんですね。でそこにですね、添付されているファイルであったり、URL が記述されておりまして、ユーザーが添付ファイルであったり、URL をクリックすると端末が感染してしまう。端末が感染するとリモートアクセスツールが端末に導入されてしまって、攻撃者が遠隔で PC を操ることができるようになってしまうということがものすごく多く多発しておりますと。で実際にですね、この攻撃を再現してみました。そのデモを皆さんにお見せしたいと思います。よいしょ、こちらでですね、お見せしたいのですが、よいしょ、こちらですね、の Windows 7、まずはですね、Windows 7ではこういう標的型攻撃に遭ってしまいますよという話ですよね。で、このようなメールが来ます。新しい K-Sense アプリケーションをダウンロードしてください。この K-Sense アプリケーションをダウンロードしないと、これ以降は生産できませんよということで、ユーザーに来るんですね。で、社員がこれをですね、受信した場合、これを見た場合にですね、ああ、なるほど、これをクリックすれば新しい K-Sense できるのねということで、これをクリックしてしまいます。 でそうするとですね、アプリケーションをダウンロードするウェブサイトに誘導されるんですね。でこれがコントソエクスペンスアップ、まあ、要するに経費生産のアプリケーション、このここをクリックすればダウンロードできるんでしょうということで、これダウンロード、クリックします。でその後に、実行というボタンを押すんですね。で実行ボタンというのを押すと、これは実はこの中にマルウェアが仕組まれていたんですね。でこれは何のマルウェアかというと、ファイアウォールの状態をすべて無効化にするためのマルウェアだったんですね。でこれがですね、うまく実行されますとファイアウォールが、オフになるんですが、ちょっと遅いのであらかじめですね、ダウンロードしていたものを実行したいと思います。こちらのですね、contosexpenses.exe というアプリケーションですね、こちらをダブルクリックしてはいと押します。そうしますと、このようにですね、Windows Firewall を有効にする、これはですね、無効になっていますという警告メッセージが出ています。この Firewall の状態を見てみましょう。すべて赤なんですね。でこれでマルウェア、その、contosexpenses.exe というアプリケーションを実行することによって、その、マルウェアが実行されて、ファイアウォールがすべてオフになりました。じゃあ攻撃者は何をするかと思するかと言いますと、いろんなポートを使ってですね、この端末にアクセスすることができるようになってしまうんですね。なのでこういうことを防がなきゃいけない。じゃあどういうふうに防ぐのかと言いますと、端末上に信頼されているアプリケーションしか実行できないような環境がものすごく重要となってきます。で Windows 10のある機能を用いた中で、先ほどのですね、今のこのシナリオをですね、完全に再現したいと思います。そちらがですね、こちらとなっております。全く同じです。このようにメールが来まして、こうダウンロードなって、あ、今すぐダウンロードというボタンを押しますと、このアプリケーション、ウェブアプリケーションにウェブページに飛びますと。でここにダウンロードなというボタンを押しますと、押して実行というふうに押しますと、この Windows 10では何が起こるかというと、ちょっと地味なんですが、エラーメッセージが出てくるんですね。ただですね、ちょっと、セキュリティスキャンが長いようなので、あらかじめダウンロードしていたものをこちらでもですね、実行したいと思います。同じように contosexpenses.exe ですね、これを実行するとこのような警告メッセージが出てくるんです。でこの警告メッセージは何を書いてあるかと言いますと、このプログラムはこのシステムにインストールされているコードの整合性ポリシーに違反しているため、デバイスガードによってブロックされましたというメッセージが出てきました。で実はですね、この、端末の中にはデバイスガードという機能が搭載されています。で、この機能に入る前にはですね、前に、ちょっと説明させていただきたいんですが、近年ですね、皆さんもうすでにご存知の通り、サイバー攻撃というものはものすごく速いスピードで進化して増大していっているんですね。で2016年の年内だけで200万種類以上の新しいマルウェアが検出されるだろうと言われているんですね。でその中で例えば今使用しているウイルス対策ソフトウェアのソフトウェアで一つずつ潰しにかかるということは結構難しいところなんですね。なので Windows 10のこのデバイスガードは何をしたかというと、このマルウェアというところに特定するのではなくて、そもそもそのアプリケーションというところですね、もうアプリケーションとして、アプリケーション自体が信頼されてなかったらもう実行しないっていうような設定を行うことが可能となっていきます。じゃあどのように行うのかと言いますと、アプリケーションのコード署名を見るんですね。でアプリケーションにはコード署名が付与されているもの、付与されてないものがあるかと思うんですが、大抵のですね、信頼されているものっていうのは付与されていますと。で何をするかというと、管理者の方がこのコード署名は許可してもいいっていうような設定を行うんですね。であるユーザーが何かアプリケーションを起動した際に、そのコード署名が付与されてなかった場合は端末上で実行することができないというようなものとなっていきます。じゃあどのようなアプリケーションを実行することが制御することができるのかといいますと、アプリケーション ExeDLL であったり AppX などのアプリケーションもそうですし、スクリプト自体もですね、制御することができるんですね。なのでその Windows 上で動かすためのそういうアプリケーションであったりスクリプトというものをほとんどですね、こう制御させることが可能となっていきます。でもう少しですね、具体的にどういう動作を行うのかというところをお見せしたいんですが、まずですね、ユーザーがあるアプリケーションをクリックしましたと。そうするとですね、その操作というものがコード整合性サービスに送られるんですね。でこのコード整合性サービスというのは何なのかといいますと、あらかじめ管理者が作ったこのコード署名の許可してもいいコード署名の一覧のファイルをですね、証明書ファイルにして、そのサービスがその証明書ファイルを参照して、このアプリケーション実行してもいいよ、これはダメですよという判断するものがありますと。でただ 攻撃者がこのコード整合性サービスを改ざんしてしまうと、端末上で動かすアプリケーションというのは自由に操られてしまいますと。なのでこのコード整合性サービスというものがものすごいこうコアなポイントなんですね。これをいかに保存するか、いかにセキュアに保持するかということになります。で、Windows 10はある場所にこのコード整合性サービスを格納することによってものすごくセキュアに保持することができます。で、これが Windows 10の一番冒頭のですね、上のところですね、クレデンシャルガードという機能なんですが、Windows 10では、で、クレデンシャルガードを有効すると、ハードウェアの上にハイパーバイザー、仮想化のプラットフォームを立ち上げることができるんですね。で、その仮想化プラットフォームの上に Windows のカーネルを置きますと。で、今まではハードウェアの上にこう Windows のカーネルがボーンと立っている状態でしたよね。ただ、ハイパーバイザーの上に Windows のカーネル。で、もう一つあるんですね。バーチャルセキュアモード、VSM って書いてあるんですけど、バーチャルセキュアモードという、仮想化の OS を立てることができます。で、これは何っていう形なんですが、これは認証情報であ、ごめんなさい、資格情報であったり、認証解除プロセスであったり、コード整合性サービスなど、の重要なものはですね、ここに格納することができるんですね。なのでそれらの3つ、資格情報、認証解除プロセス、コード整合性サービスというものを、Windows のカーネルと完全に分離をすることによって、攻撃者が Windows のカーネルの中に入ったとしても、そもそもその中に資格情報やコード整合性サービスがないので改ざんすることはできないんですね。で、これは極小のものです。 VSM というのは極小のもので、この中にドライバーなどが入っていないんですね。なので攻撃者はこの中に入ることがそもそもできないんですというような形でですね、その分離させる、Windows の OS とですね、Windows の OS のカーネルと分離させることによって、セキュアに保持することができますよということで、クレデンシャルガードと併用させることによって、信頼されているアプリケーションしか動かない端末をですね、実装することが可能となっていきますと。で、さらになんですが、デバイスガードはですね、その OS 上で動かせるアプリケーションもそうなんですけども、その起動時、起動プロセス時ですね、 OS がロードする時点からデバイスガードというのは機能することができます。 OS が立ち上がるための操作というものはですね、まあ動作というか手順というものが、まあ皆さんもご存知のようにこのような形ですよね。ブートローダーが起動して、それでセキュアブートが有効になります。ドライバーが起動して、それでアプリケーションが起動するというような一連の流れなんですが、この中でデバイスガードはこの2つ、この赤い枠ですね、 OS がロードするときと、あとカーネル、ドライバー、そしてその上のアプリケーションが実行されるときに、そのコード署名を見て信頼されているものしか実行することができないというようなことを設定することができますと。これはなぜかというと、最近近年の攻撃というものはそのユーザーの目に見えない形でやりたいんですよね。なのでその OS がロードするときにそういうマルウェアを仕込むことがとても多いんです。なのでこういうデバイスガードで制御することができるようになっていきますと。で、このデバイスガードの実装方法なんですが、この赤い枠の2つですね、2つとも実装する必要があります。で、1つがカーネルモードコードインテグリティ、これがドライバーの実行ですね。で、ユーザーモードコードインテグリティというのがアプリケーションの実行です。で、実装方法としては、まず KMCI カーネルモードコードインテグリティに関してはグループポリシーで設定することができるんですね。で、グループポリシーで設定して、この中でもその先ほどのクレデンシャルガードと併用するというのはワンクリック、チェックボックスをですねクリックするだけで設定をすることが可能となっていきます。で、2つ目のユーザーモードコードインテグリティというのがちょっとですねステップがあります。8つのステップがあるんですね。で、これは何をするかと言いますと、まず最初にですね、コード整合性ポリシーの作成をする必要があります。コード整合性ポリシーというのは簡単に言いますと、コード署名、許可したいコード署名の一覧のファイルを作成するんですね。じゃあどのようにして作成するのかと言いますと、まず最初にですね、業務端末として使うためのアプリケーションが全て入った業務 PC、マスター PC を作っていただきますと。で、マスター PC を作っていただいて、パワーシェルのコマンドで、すべてのアプリケーション、すべてのファイル、すべてのスクリプトをスキャンするんですね。で、すべてブワーってスキャンをして、スキャンをしながら、そこからそのアプリケーションのコード署名を引っこ抜いていって、で、一つの XML ファイルにコード署名のリストを作るんですね。で、そのリストをですね、バイナリー化して、その後証明書ファイルに変換をしますと。で、これでコード整合性ポリシーが完成ですと。じゃあこれを実際に展開しないといけないですよね。展開するためにはですね、 まずはですね、グループポリシー、これグループポリシーで展開するんですけど、まずはこう監査モードで展開していただきたいと思います。監査モードで展開をしていただいて、その上でそのアプリケーションがしっかりと動くのかどうかというところをですね、検証していただきます。で、全て OK、実行できるってなった場合には、その監査モードを削除して、その監査モードを削除したコード整合性ポリシーをグループポリシーを用いて展開をし、展開をするだけでデバイスガードが適用されますというような状態を作り上げることができます。じゃあ実際にですね、こちら KMCI と UMCI の実装方法をですね、皆様にお伝えしたいと思います。こちらがですね、Windows 10の端末ですね。こちらですね、まず最初に KMCI ですね、カーネルモードコードインテグリティを実装したいと思います。とても簡単です。出てきました、あ、失礼しました。ですね、とても簡単なんですね。コマンド R で gpedit.mc グループポリシーがありますと、このグループポリシーの中にですね、管理者用テンプレートの中のシステムですね、システムの中にデバイスガードというようなポリシーが入っているんですね。でデバイスガードというポリシーの中に、ここにですね、コード整合性ポリシーを展開する、あと仮想化ベースセキュリティを有効化するというような2つの設定がありますと。で最初 KMCI なので、こちらですね、仮想化ベースのセキュリティを有効化するというところで、まあ、すでにこの端末は有効化されているんですが、ここのボタンですね、最初はこう未構成になっているんですが、これを有効化していただいて、最初にですね、こうセキュアブートというものを選択していただく必要があります。なぜかというとですね、このセキュアブートというものがそもそもこうデバイスガードとこう、その併用させることができるというところで、セキュアブートを入力しますと。でこのチェックボックスというものがクレデンシャルガードの有効化ですね。で最後にクレデンシャルガードの構成というものが、この UEFI ロックで有効化というものを押すことによって、リモートからクレデンシャルガードを無効化できないように設定するというようなものとなります。こちらの3つの設定をですね、行います。それで適用して OK をすることによって KMCI はもう実装できましたと。ものすごく簡単ですと。で UMCI ユーザーモードコードインティグリティが8つのステップがありました。で8つのステップをですね、全部は今日お見せできないんですが、最初のステップをお見せしたいと思います。まずですね、私のですね、パワーポイントの本日発表させていただいているパワーポイントのスライドにですね、このコード整合性ポリシーをどうやって作るかっていうファイルをですね、アペンディクスのところに全部載せさせていただきました。なので皆様がですね、これを実装したい場合は私の資料をですね、ダウンロードしていただいて、これらをもうコピー&ペーストでやっていただければ実装完了することができます。でその最初の部分をですね、皆様にお見せしたいと思います。最初にですね、コード整合性ポリシーを作成しますと。でこちらですね、これまあ変数の定義なんですが、こちらをコピーしてこちらに貼り付けしたいと思います。ものすごくエラーが出てきました。ですね、そうですね、一つずつやった方がいいのかもしれないんですね。こちらがですね、あ、これが邪魔なんですね。よいしょ、こちらをすべて消していきたいと思います。でこちらで、あ、こちらでしたね、あ、こちらでした。で一つずつコピー&ペーストしてやっていきたいと思います。一つがですね、もうこれ全部3つがですね、変数の定義なので、これをちゃちゃっとやっていきたいと思います。コピーしてこちらで貼り付けをしますと。貼り付けされませんというところで、こちらをですねそうなんですよね、こういう時にですね、黙っちゃいけないらしいんですよね。これ学んだんですけど、いかにこうエラーが起きても喋り続けるということが大事だということをですね、デモのマスターに言われましたので、ずっと喋り続けます。これはですね、ありますと、3つあります。これをですね、コピーします。もう一回挑戦します。貼り付けします。できましたと。で、きれいにできましたというところで、その次がですね、これ USB デバイスはいらないですというところで、こちらの長いものを右クリックしてコピーします。でここでペーストします。そうするとですね、できました。これがですね、今上の方でですね、ものすごくバーッと動いてるんですけど、これは何をしているかというと、ずっとこう端末の中に入っているアプリケーションやデータ全てのファイルをブワーッとスキャンしてるんですね。でブワーってスキャンをして、それぞれのアプリケーションのコード証明をこう引っこ抜いてるんですね。でこれがおおよそ20分ぐらいかかります。なのでこれがちょっと一旦終了させていただきますと。でこれが実際に終了した後に何ができるかといいますと、それがですね、コードインテグリティの中のこちらですね、エンフォーストポリシーというものができるんですね。これが XML ファイルの形式のファイルです。でこの XML ファイルの形式をバーって見ていくと、コード証明がバーって書いてあるんですね。こちらですね、マイクロソフトコードサイニング PCA2011-2014 というのがこうずっとあるんですね。でドライバーなどに関してもインテルさんのものも入っていますし、 で、ここでマイクロソフトコーポレーションというコード署名、要するにですね、ワード、パワポ、エクセルなどを実行するためのコード署名がこちらに書いてありますと。で、これらをですね、XML ファイルが自動的に生成されますと。で、その後に何をするかというと、パワーシェルを用いてこのバイナリー化するんですね。バイナリーファイルに変換をして、その最後にですね、sipolicy.p7vb のファイルの名前に変えることによって証明書ファイルに変換させることができます。で、この証明書ファイルをですね、右クリックして、シフトを押しながら右クリックしてパスのコピーをしますと。で、先ほどのですね、コード整合性ポリシーを展開するというボタンがありますね。こちらをダブルクリックして、こちらにですね、パスを設定していただくと。そこで、OK 適用と押すことによって、で、一回再起動してください。で、再起動しますと、デバイスガードが適用されている端末の実装が完了するというような状態となっていきます。いかにこう簡単ですよね。ものすごく簡単にできるんですよね。ちょっと監査モードで展開して、アプリケーション実行の検証をするところはですね、ちょっと時間がかかってしまうかと思うんですが、ものすごく簡単にやることができます。で、そのデバイスガードというところですね、しっかりとデバイスガードを有効させることによって、そのマルウェアに限らず、そういう不明なアプリケーション、信頼されてないもの、会社の端末の中で実行させたくないアプリケーションというものは一切端末で実行することはできませんと。なので、いかにですね、どんなにこう、マルウェアというものが世の中でできようが、そのマルウェアというものは端末上で動かすことはできないというような実装を行うことができます。これがデバイスガードです。で、最後にですね、端末をなくしてしまうというようなシナリオですね。端末をなくしてしまう、こんなシナリオを用意しました。これ本当に実際多くあるようなんですが、飲み会行きました、ものすごく酔っ払いました、端末なくしましたというようなことがですね、ものすごく多いらしいんですよね。で、あともう一つ2番目に多いのが、電車のこの上のこう棚にカバンを置いてそれで端末をなくしてしまうとかということがものすごく多く発生しているみたいですね。じゃあ実際にですね、そちらをですね、端末をなくしたときにサイバー攻撃者は何をするのかっていうところですね、を実際にお見せしたいと思います。よいしょ。こちらにですね、これ私ですね、よいしょ、これですね、ここにですね、なくした端末がありますと。で、例えばこれが私が拾った端末だとします。で、この中の情報ってものすごく簡単に手に入れることができるんですね。何をすればいいのかというと、この中からハードディスクをもう取っちゃえばいいという話なんですね。なので、この中からですね、今からハードディスクを取りたいと思います。というところですね、こちらネジがいっぱいあるので、このこいつをですね、用意しました。で、ハードディスクはここにあるんですけど、ここにあるんですね。で、なのでこのですね、ネジをですね、まあ、取ればもうハードディスクは全部もう取れちゃうわけなんですね。で、これでですね、やってここにですね、ハードディスクが入っているんですね。皆さん見えますでしょうか。ここですね。で、ここをですね、こう引っこ抜けばですね、もうハードディスクは全部取れるんですよね。ちょっと待ってくださいね。なんか本当は長いシールがあったはずなんですけど、取りやすくなってるんですけど、まあ、これもある意味対策かもしれないです。ちょっと待ってくださいね。こういう上からドーンっていう。あ、できました。はい、ハードディスクです。で、ここにありがとうございます。ハードディスク取れました。ありがとうございます。で、取れましたと。で、ここにですね、こういうものがあります。皆さん見えますか。ここにですね、USB 変換のアダプターみたいのがあるんですが、これをですね、ここに挿しますと。そうすると、なんと、たった30秒ぐらいで外付けハードディスクの完成というような形ですね。これをですね、実際にこの端末に、私の端末に挿したいと思います。こちらですね、こちらに挿したいと思います。挿します。そうするとですね、PC のところですね、 C ドライブのところを見ますと、もうローカルディスク D ドライブとしてもう入っていますよね。で、この中見てみますと、あら、もうファイルがもう全部見えますね。ユーザーデモ、例えばまあドキュメントというふうに見ますと、お客様情報がありますね。お客様情報の中で顧客管理リストというのがあります。これを開きます。そうするとですね、お客様の名前であったり住所というものが取得することができてしまうんですね。こんな簡単にですね、情報というのはですね、取得することが可能となっていきます。なので、何をしなきゃいけないかというと、情報を端末をなくしたとしても情報を抜き出させない仕組みが必要となっていきます。で、 もう一つですね、私は、こちらにですね、ある Windows 10の機能を搭載した、まあ、Windows の機能を搭載した、ハードディスクを用意しましたと。で、このハードディスクをですね、ちょっと入れ替えまして、同じようにですね、こちらを、こうはめたいと思います。で、はめまして、こちらにですね、入力をしていきたいと思います。そうするとどうなっていくのかというところなんですが、先ほどとですね、見た目がものすごく違うんですよね。ちょっとファイルエクスプローラーを開きますと。ファイルエクスプローラーを開きまして、PC の中に見ますと、ここにですね、システムで予約済みの D ドライブ、これなんですかね、これまあクリックしても何も入ってないんですね。で、ここにですね、まあ、鍵のマークが書いてある、まあ、E ドライブがありますと。で、これをですね、こうダブルクリックしますと、右上にですね、警告メッセージが出てくるんですね。で、この警告メッセージがですね、このドライブをロックするには48桁の回復キーが必要ですと、という、メッセージが出てきます。で、これはですね、48桁の数字だけをですね、こうやって入力しなきゃいけないんですが、これを解除するのは到底無理なんですね。で、これは何の機能を用いたかというと、もう皆さんももうすでにご存知の通りなんですが、あ、こちらですね、ビットロッカーです。ビットロッカーをつけたんですね。ビットロッカー、もう皆さんすでにご存知かもしれないんですが、まあ、復習ということですね。最初に戻っちゃいましたね。あと一回戻ります。一回下にスライドしますと。で、こちらを表示していきたいと思います。そうですね。ビットロッカーですね。で、ビットロッカーは何をできるかというと、フルボリュームの暗号化機能なんですね。もうハードディスク全体をもう暗号化することができますと。で、ただ暗号化することだけじゃないんですね。ものすごくいい機能、まあ、優れているポイントが TPM によるシステム整合性チェックですね。で、TPM っていうのはトラステッドプラットフォームモジュールというデバイスの中に格納されているセキュアなチップなんですね。で、そのチップとハードディスク自体をこう、の整合性を検証することができます。で、もうちょっと詳しく見てみますと、例えばですね、あるハードディスクがの中にですね、まあ、機密情報であったり、会社のですね、漏洩させちゃいけないデータが入ってたとしますと。で、その中をですね、全てですね、ビットロッカーを用いてボリューム全体を暗号化することができますと。で、その複合化、ビットロッカーを複合化するためにはですね、その複合化するための鍵が必要なんですね、キーが必要なんです。で、そのキーというのは TPM の中に保持することもできますし、例えば端末自体が TPM が搭載されていなければ USB、 外付けの USB の中にキーを入れることができますと。で、実際にそのハードディスクを複合化するときにはですね、その TPM のとのこの整合性のチェックを行うんですね。実際に入っているキーと複合、ビットロッカーのキーというものが一致するかどうかというものをですね、検証します。で、検証して成功すると、ビットロッカーを複合化することができるんですね。なので、攻撃者がですね、その、ハードディスクをこう一回引っこ抜いただけではそのデータを抜き取ることはできないんですね。先ほどみたいにですね、48桁の回復パスワードを入力しなきゃいけない。または私は今こう外付けですですね、こう入れましたが、例えばこれをですね、違う端末に入れたとします。で、端末に入れるともうエラーが生じするんですよね。なぜかというと TPM との整合性チェックに、失敗したからです。ということで、このビットロッカーはですね、ものすごくセキュアな機能なんですよね。端末を紛失、そして盗難された時にものすごく有効的な機能です。で、さらにですね、盗難対策としてですね、インチューンとの連携をすることができるんですね。で、インチューンとの連携で何ができるかというと、こう連続でサインインを失敗した後の処理、ユーザーが例えば、誰かがですね、端末をなくした端末を拾いましたと。で、これを開きます。で、開きますと、パスワードを設定する画面になるんですよね。で、パスワードを何回間違えたら、どういう処理をするかっていう設定をできまして、例えば4回間違え、デフォルトが4なんですが、4回間違えると Windows 10デスクトップの時にはビットロッカーのリカバリーモードの画面が出てきて、そこでもう48桁の回復キーを入力しないとアクセスすることはできませんよという設定を行うことができますと。で、もう一つ、これはマイクロソフトインチューンからの設定なんですが、Windows 10モバイル、Windows 10の携帯端末ですね。で、この処理を行うと、これをですね、工場出荷時状態に戻すことが可能となっていきます。ただですね、こういうビットロッカーで、まあ、暗号化されて、まあ、端末なくしましたけど、なくした後にまあ暗号化されているから大丈夫でしょうっていう わけにはいかないお客様も多分いらっしゃると思うんですよね。本当にこれって暗号化されてるかって大丈夫なのっていう話ですよね。まあ、ビットロッカーは AES の256ビットのですね、この標準の暗号化機能を用いているんですが、まあ、もしこう技術が発展したときにこれっていつか解読されるんじゃないのって結構気になられているお客様も実際にいますと。なので そもそもデータが端末の中に入っていることがダメなんですよね。なので Windows 10では Microsoft Intune からデータをリモートから削除することができるようになりました。で、削除の仕方は2つあります。1つがセレクティブワイプ、企業領域のアプリケーションとデータのみを削除する。もう1つがフルワイプ、工場出荷時状態に戻すことが可能となっていくんですね。なので端末をなくしました、ただ端末をなくしました、暗号がかかってます、でも不安です、そういう場合はIntuneからもう右クリックでもう、この端末をもうフルワイプしちゃえばもうデータは完全に削除されるんですね。じゃあそれらの実装方法を見ていきましょう。ビットロッカーものすごく簡単です。コントロールパネルで有効化した後にグループポリシーで詳細を設定するだけです。Microsoft Intune に関しては、Intune の管理ポータルからですね、デバイスを右クリックして、削除するだけとなっております。それらをですね、実際にですね、デモで、お見せしたいと思います。よいしょ。グループポリシーの適用ですね、グループポリシーの適用ではですね、こちらから、ビットロッカーって調べていただくと、ビットロッカーの管理ポータルに入ります。まあ、管理ポータルといいますか、コントロールパネル上のビットロッカーの設定なんですが、今私の端末はビットロッカーが有効になっています。デフォルトはビットロッカー無効なので、これを有効化というふうにボタンを押していただくだけで有効化することができるんですね。ただこれ有効化した後に結構時間がかかるんですが、その時間がかかっている中でハードディスクを暗号化している最中でも全然再起動とかしても大丈夫なんですね。柔軟にもう今まで通りの業務をすることができますと。裏でこう暗号化の処理を行っているんですね。で、じゃあビットロッカーの詳細設定を行いたいとなった場合にはグループポリシーを用います。グループポリシーで管理者用テンプレート、Windows のコンポーネント、そしてビットロッカードライブ暗号化というところに各種設定がありますので、どういう設定を行い、いろんな設定があります。例えばですね、端末をの、電源ボタンを押すときに、押した後に OS を起動する前にビットロッカーを解除しないと OS が起動しませんよというような設定も行うことができるんですね。それ設定ができますと。で、各種設定ができますのでですね、こちらを見ていただきたいと思います。最後にですね、Intune ですね、Microsoft Intune でのフルワイプのところを皆様にお見せしたいと思います。Intune の画面がですね、先ほどのこちらの OS のところにありました。こちらの、ここですね、 i のところですね。こちらにですね、ダッシュボード、グループっていうところから、例えばある社員がですね、端末をなくしてしまったとなった場合に、こちらからですね、そのユーザーの ID を設定することができるんですね。はい。最後の最後でですね、インターネットに繋がっていないというような問題があるんですが、できますということでできますというよりかは、ここで見ていただきたいんですけど、まあ、そのIntuneでですね、そのユーザーを見ますと。で、ユーザーで見てユーザーをクリックすると、そのユーザーがですね、どのデバイスを使っているかという一覧が出てきます。で、そのデバイスを右クリックしますと、インベントリーから削除ワイプという機能があるんですね。で、それで、セレクティブワイプ、企業領域だけを消すのか、フルワイプで全部工場出荷時状態に戻すのかっていう設定でボタンをワンクリックします。で、わずか10秒でその端末が再起動かかるんですね。再起動かかって、データを全部削除して工場出荷時状態に戻すことができます。はい。で、これがまあIntuneで、残念ながらデモをお見せしたかったんですけどね。で、まあ、デモを行いましたと。で、本日のまとめに行きたいと思います。本日はですね、ヒューマンエラーによる情報漏洩の対策として、いかに Windows 10が、活躍できるのかというところですね、皆様に、お伝え しましたと。で、社内としては、自ら投稿してしまう、騙されてしまう、そして端末をなくしてしまう、これらはですね、ユーザーの不注意による、その情報漏洩というのを防ぐというものをもちろんそうなんですが、一点こう視点を変えると、こうサイバー攻撃者からこの機能を用いることによって守ることができるんですね。なので、総合的にそのセキュリティとして、端末のセキュリティとして、この Windows 10の機能というものはそれぞれものすごく活躍することができます。最後にですね、備えあれば憂いなしということでですね、本日私のセッションは終了したいと思います。皆様、最後の最後までですね、残っていただき本当にありがとうございました。レコード2016はですね、本当に皆様のおかげで大成功だったと思います。日本マイクロソフトを代表しましてですね、皆様に感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。